前回は私自身が一昨年の東日本大震災で経験したことについてお話ししました。今回もその続きです。避難所での出来事をお話ししたいと思います。地震から4日目、なんとか山形県の飯豊にある避難所までたどり着き、そこでガソリンがなくなりました。避難所には200人ほどの避難者がいました。福島県浜通りのいろんな市町村から避難してきた人たちでした。中には原発の爆発する音を聞いて慌てて逃げてきたという人や、軽自動車に7人が乗って逃げてきたという人もいました。ですから何も持たずに避難してきた人ばかりでした。避難所といっても、当初は暖房用の燃料や食料も乏しい状況でした。その後何日かしていろんな支援物資が届きましたけれど、初めは何もありませんでした。3月16日になって初めて県から支援物資が届きました。届いたのは歯ブラシとタオル。あの時の歯ブラシとタオルといったら大変なものです。一応避難所を管理する行政の方は全員に行き渡る分がない限りは配りません。配ったということは全員の分はあったということです。ところが支援物資が届きました。各自取りに来てくださいと知らせた途端、もう凄まじい勢いで人が集まり、奪い合いが始まりました。歯ブラシなんか一人一本あったらいいでしょう。本当は慌てなくても大丈夫なのです。ところが足りなくなりました。分け合えば余るものも、奪い合えば足りなくなる。まさにそういう世界を見たような気がしました。まさに欲望の虜になって満足を知らないガキ道というのはこういうものかと思いました。あの時の歯ブラシとタオルは単に生活用品ではありませんでした。それは失った財産そのものだったように思います。考えてみれば、私たちはたくさんのものに囲まれて生きています。そして知らず知らずのうちにたくさんのものに囲まれていないと生きていけないようになっていたのかもしれません。避難所の近くの浄土真宗のお寺に何とか連絡を取って医療品の支援をお願いしましたら、その日の夕方にはトラックいっぱいの古着を届けてくれました。避難所の所長さんは、これをどうやって配りますか、昨日のようになったら大変じゃないですかと心配しましたが、私は今度は絶対足りると思ったので、このまま配りましょうと、テーブルの上に山のように積み上げてもらいました。翌日、支援物資の医療が届きました。皆さん取りに来てくださいとお知らせをすると、昨日同様に大勢の人が集まり大混乱になりましたが、それぞれが両手で抱えきれないほどの衣類を持っても、まだまだ山のように積み上げられた衣類があるのを見たとき、みんな普通に戻りました。まさにガキのような自分であったことに、それぞれが気づいた瞬間でした。私は地獄道とかガキ道とか、いろいろ本を読んで、あるいはいろいろな先生方のお話も聞いて、重々分かったつもりでいましたけれども、他ならないこの私自身が、地獄、ガキというものを、うちに抱えていたということが、 この震災によって突きつけられたように思います。でも気がついたのはそれだけではありません。避難所にいる間にいろんな人から電話やメールをたくさんいただきました。全国各地の仲間が連絡をしてくれました。震災後の混沌の中、全く先の見えない状況でしたから、本当にありがたかったです。決して一人ではないと感じることができましたから。一昨年は親鸞聖人が亡くなられて750年の法要が務められました。私どもの宗派、真宗大谷派の本山、京都の東本願寺で務められた法要でも、被災地のことを思って念仏をしてくださる方々がある。念仏の声を持って被災地の我々に思いを馳せてくださる大勢の人たちがいる。だから今は一人であっても一人ではない。孤独であっても孤立しているわけではないということを実感したのもこの頃でした。